のぎついってプレゼンツのぎつアー、どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も港区某所よりお届けしております。お相手はいつものように私豊子名人と、今日も板橋区からこの方に来ていただいております。
はい、ポリンスキーです。
はい、今日はですね、また僕の悩みというか、ポリンスキーさんどうされてるのかっていうのを聞きたいことがあるんですけど、
悩んでますね。
常に悩んでますからね。はあ、まあ悩むのが仕事というかライフワーク。
ライフワーク、嫌なライフワーク
、はい、なんで、そうなんですよ。まあまあ、ちょっと最近話題になってるのって、
はい、
退職代行サービスってあるじゃないですか。
ありますね。
退職代行もう無理っていうのとか、もう無理、あとエグジットってやつとか、
そういう代表的なのがあるんですね。
まあ、いっぱいあるんですよ。
ほう、
あの退職代行のまとめサイトとか、退職代行の選び方みたいな、
そういう
オウンドメディアサイトみたいなのがあったりして、
引っ越し侍みたいな、
そうそうそうそう、引っ越し侍的な退職退職侍みたいなもんもあるぐらい活況なんですよ。で、このもう無理の、サイトっていうか人が出す本が7月19日に発売するらしいんです、
は
い、読まなきゃいけない、読みたかったんですけど、まだ発売してないんで読めなかったんですけど、 Z 世代が辞める理由っていうのが書かれているって言われてるんで、これは企業で勤めてる人としては読まなきゃいけない内容じゃないかと。
ほう。
うん。その、理由がわかるから、どういう。
本当ですか、本当に書いて、本当のこと書いてあるんですかそれ。
本当のこと書いてるでしょ
う。あ、そう。
うん。でも、ポリンスキーさんはこのサービスに関してどう思われますか、
いや、うまいこと考えたなと思って
。うまいことようやりよったって感じ。うん、
ああ、そこで、そうか、マネタイズできるんだっていうのは思いましたね。
僕は本当に、思考停止になりかねないじゃないですか。本当、ブラック企業で働いてるときって、
うんうん。
だから本当に、命の電話じゃないけども、うん、本当にもう無理っていうのはもういいえって妙だなと思っていて、はいはい、名前的に。だから本当に思考停止になって、なんかもう自殺するとか、うん、まあ自殺までいかないまでも、なんかもうまともに考えれなくて、そのループから出れないって考えるんであれば、うんうん、その決断をする、その3万円か5万円かいくらか払ってやるっていうのは、すっごいいいことだなと思うんです、うんうん。ようやったなっていうのもあるし、
はいはい、
うん。で、代行してくれるんでしょ、めんどくさいこと。うん、いいなって。
え
俺もなんかいろいろ代行してほしいなみたいな。
おう、何を代行してもらうんですか。
え、調整とか。
調整、
うん、社内調整とかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい、仕事のね、
仕事のなんかこんな仕事やりたくないですとか、これうちの部門の仕事じゃないですとか、
あーはーはー、
あったりするありがちです、ね、じゃん、
はい、
で多分誰も拾いに行かないところにお前やれみたいなこと言われたりすることもあるわけじゃん。
うんうんうん、まあ、そんなことだらけじゃないですか、仕事っていうのは。
仕事ってそういうことじゃないですか。でも無駄じゃん。
どういうこと？
いやいやいや。
いや、無駄じゃないです
か。それは、ポリンスキーさん、その仕事に価値は生み、それ、その仕事で価値を生み出しているんですか？
そんな会話あんの？あんたの会社。
言わない。いや、言わないけど、はい、意識高い人からしたら、それって価値を生み出さない仕事ですよね。それはポリンスキーさんじゃなければできない仕事なんですか？
お
う。って言われたりするかもしれないじゃん。
ほうほうほう。
でもそれも、コア業務かノンコア業務かっていうと、まあ、管理する人からしたらコア業務であったりするから、じゃけにはできないんだけど、
はいはい、
無駄やなーっていうのと、本音ベースで話しにくいなーとか、あるわけじゃん。
うん
うん、で、退職代行も、実はこれ、退職代行、すごいいいところ、企業側にもあるらしくて、
うん、
まあ、建前と本音の部分があるから、退職するときに、嘘を言われる可能性あるわけじゃん。いや、実家の父が、ちょっと要介護になって、
はいはいはい、
家業を継がなきゃいけなくて、とか。
それはありそうですね、それは。
本当は、パワハラの原価中のポリンスキーさんが嫌だから。
はあはあ、原価中はパワハラなんですか。
いやいや、お前、コンビニなんか行くの？やめちまえよバカだな
みたいな。もうそう言いたいですよ。
言いたいでしょ。
本音ではそう言いたいって言ってないです
よ。いや、でもそういうポリンスキーさんみたいな人がいるから、この会社にいたくないんですっていうことを、はいはいはい、 言えない可能性があるんです。
それがでも本音でしょうね。
本音の部分。でも、この場合、実はその本音が実は聞き出せたりする可能性もあるわけですよ。うんうん、
はいはい。
そういう意味では、ひょっとしたらみんなにとって、社会にとっていいサービスかもしれないね。っていうのを思ったりするんですよね。でもこれもいろいろあって、
うん、
実は結構グレーなことやってるんですよ。
グレーな
代理人ビジネスみたいな感じだから、
はい、
本当は、やっちゃダメなこともあるっぽいんですよね。
あ、そうなんですか？
うん。一部の一般の退職代行業者が行うと違法になる行為。
うん。
要は、弁護士じゃないとやっちゃいけないことっていっぱいあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、例えばなんですけど、うん、必要な引き継ぎなどについての交渉。
うんうん。
そう。
交渉。
そう。引き継ぎ。だから、普通は、無期雇用の人が会社辞めるときは、
うん、
2週間前に言わなきゃいけないのかなってあるじゃないですか。でも普通は有給って2週間ぐらいは20日間か、下手したら40日ぐらい持ってる人いるじゃないですか。うん、はい、だからもう、はい、もう辞めますって言った途端に、実質即日辞めれることもあるんだけども、うんうん、会社としてはやっぱ引き継ぎしてほしいっていうのもあるかもしれないから、はい、 そこで引き継ぎの交渉を本当はしちゃダメなんですよね。
そうなんだ。
うん。
で、代理人がってことですね。本人は OK。
本人はもちろん OK だけど、はいはい、でも電話もしたくないからだやってるわけでしょ。
はいはい。
だからそれ矛盾してるなっていうのもあるし、うんうん、あとは退職時の誓約書、秘密保持契約書、
うん、
協業非し義務誓約等、これ何かっていうと、うん、競合会社には転職しちゃダメですよっていう覚え書きってボリンスキーさんも書かされたでしょ、どっかのタイミングで。
え？どっかのタイミングで？
うん。
そうなの？
組合員から外れた時か管理職になったタイミングで書いたことないですか？
ないです、ないです、そんな。
いい会社だな。競合他社には行きませんし、情報は漏らしませんっていう一筆を書かされましたよ。
ああ、そうなんだ。
うん。で、あとは企業が必要とする契約書の締結、
うん、
退職届などの書類作成代行、うん、これもダメなんですって。で、未払い給料や残業代についての支払い交渉もこれもダメ。で、貸与品の返却請求や私物の返却等についての交渉。
うん、
だからとにかく交渉したらダメなんですよ。退職代行の会社が。有給休暇の買い上げや取得の交渉。
うん、
退職日の調整や交渉。企業からの和解に対する条件交渉、
うん。
損害賠償請求を受けた際の対応。
うん、
パワハラなどに対する慰謝料の支払い交渉。これはまあまあ、
うん、
ダメだろうなと思うんだけど、はい、とにかく交渉ってついたら、はあ、実は、もう無理とか、エグジットとか、本当にやっちゃダメなんですよ。
へぇ。
でも、やっちゃいそうな感じしません、これって。
うん、やってくれるもんだと思ってましたね。
でも、これはもう、完全に、弁護士じゃないとやっちゃダメなことなんですって。
弁護士ならいいんだ。
弁護士ならない。
あ、
そう。だから、この辺ってすごいグレーなことで、こういうもう無理みたいなのが、すごい社員数増えたらしいんですけど、うん、潰そうと思ったら、弁護士がもう結託して、
うん、
うん、やれば、弁護士の方に行っちゃうんですよね。だから、ひょっとしたら、あなたの会社、大丈夫？ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴーとか。はい、ベリーベース法律事務所です、みたいな。昔買った、クレジットカード、紫のカードなんだけど。
あれでいい、ほんまにいけんのかと思うんですけど、あれ。
いやいや。キャッシングをしてたらね、キャッシングを5万円程度のやつを繰り返していれば、みたいな。まあでも、プレジケそんなことしないでしょ？
どんなこと？
クレジットカードで、お金を借りるみたいな。
あります、やったこと。
僕もある。
うん。
ATM がなかったから、
うん。
うん。クレジットカードでお金引き出した。
なんかね、海外で現金がいると。
ああ。
時に使ったことあります
ね。ひょっとしたらその額繰り返していたら、
はあ、
結構な額が返ってくるかも。
本当？
本当に10万程度繰り返し出し入れしただけなんだけどね。
うん。
こんなに帰ってくるとは思わなかったみたいな広告やってるじゃないですか。
やってる。
あれかもしれないです、ボリンス
キー。マジですか？
うん。ね、紫の OMC カード。
ちょっとわかんないですね。全然覚えてないです、ね。色も覚えてないですね。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。大丈夫かな？
大丈夫ですよ。小野真由美です。大丈夫ですよ。
小野真由美なんだ。
アコムのコマーシャルやってたけど、中央法律事務所の広告は私がやってますよ。
あ、そうなんだ。
マッチポンポですよ。
すごいね、それ。
そう、話題になってましたけどね。小野真由さん。
うん。
小野真由美さん、ね。
真由美さん。
はい。今、木更津で、いっぱい保護犬飼ってるみたいですけど。
そうなんだ、
猫が。うん。可愛いですよ、まだ。
あ、そうなんだ。
うん。好きだったんで。
はあ、
イニシャル G の初期は小野真由美の話してましたからね、パウエルと。
してましたっけ？
してた、してた。うん。 そうなんです。いや、まあまあ、本当にそういうふうになってくる。まあ、転職が当たり前になってきたりとか、うんうん、退職が本当に言いにくくなってきたり、こういうエージェント業務みたいなのをやってくれるんだったら、
はい、
全然ありかなって僕は思います。
まあね。
やっぱり、今の人って本当にこういうことって言いにくい環境なんだろうなと思うんです。コミュニケーションがとにかく下手だったりするじゃないですか。
そう？
そう、なことない？
上手じゃない今の人の方
が。あ、そう。
うん。
え、もっとドライに。
ドライかどうかわかんないけど。うん、え、それはやめる、やめたいって言うんじゃないですか。
ポリニスキーさんの会社は、はあ、まあいい会社だと思うんで、
はいはい、
まあまあそんな変な人もいないだろうから、はあ、やめたいですって言って辞めていく人ってそんなにいないんじゃないですか。
まあでも、ポツポツいますよ、やっぱり。
ポツポツいる。
うん。
いやー、もっと条件のいいところに声がかかったんで、やってます、みたいな。
いや、そんなこと、もしそうだったとしてもそうは言わないでしょ。
言わないけどね。でも実際どうなんだろう、そういう感じなのかな。
ああ。
もうちょっと条件のいいゲームの会社行きます、みたいな。
どうなんでしょうね。
うん。
そうかも。条件はあるでしょうね。
まあ条件あるんでしょうね。まだ若ければね、はい、もっとキャリアアップとかいろいろあると思うんで、
うんうん、
そうなんですよ。だからこの交渉っていうことをね、
はいはい、
僕はメジャーリーガーみたいにやっぱり代理人を使っていろいろしたいんですよ。
ああ、
いろんなことを代理人頼みたくない？
代理人、まあでも代理人頼むとその分コストかかるから。
いや、まあコスパ中やなやっぱり。でもその分だけ精神的な平安が保てたりとか、
まあそうね。
その悩む時間とかがないわけですよ。
そう、ね、そこの
事故の交渉金とか示談とかも、うん、弁護士がしてくれたら超頼もしいでしょ。まあそうね、大丈夫です。私が全部やりますからご安心を、
はいはい。そうね。そらそうですわ。
うんうん、でしょ、
うん、いいと思う。
だからその会社の交渉事とかも、ネゴシエートしてくれる人がいたら、いいなと思って、
うん。いや、もうそれ自分何もしなくていいじゃないですか。
そう。
お
う、いや、でも価値見出しませんよね、その仕事。話に戻るんですよ。
はいはい。
こんなことやってて、この庁舎内調整のコミュニケーションコストって本当にあれだし、心を病むし。
うんうん。
だこんなことやるからみんなマネージャーになりたくないなとかっていうわけでしょ、
はいはい、
東横名人さんみたいになりたくないっす。
言われるの？
うん。
あら。
あら。って言われたりとか、僕には無理です、みたいなこととか。
ああ、そらそうでしょ。
って言われたりね。
うん。
そうなんですよ。まあそういう交渉ごととか。
俺調整で、
うん、
いつももう、うっとしいな、この仕事っていうのが、日付の調整っていつまで経っても効率的なやつないですよね。
日程調整。
そう。
それはもうアウトルックに一列に並べるんですよ。短冊状に並べて。
え？
ポリンスキーさんがじゃあアウトルックでしょ？
アウトルックです。
アウトルックでしょ？はい、アウトルックで、それぞれ人を選んで、
うんうん、
短冊状にこう予定を一日ごとの予定並べるんですよ。
うんうんうん。
ね。で、そこで隙間を見つけて、
いや、それはだから、社内じゃないですか、う
ん。あ、お客さん？
お客さんと、やり取りするときどうしてます、
うん、お客さんとやり取りするときも、こちらが定時ですよ。都合のいいときを。
そう、それを入力するのめっちゃめんどくさくない？なんか、メールとかで。
あ、それよりも社内でこれ、短冊を並べて、筋を描く方がめっちゃ時間かかります、
うん。あ、そう。
それができたら、お客さんの交渉なんて、3つぐらい出しゃいいわけなんじゃないですか。
毎回なんか、何月何日、うん、何曜日、何時から何時までみたいな。
まあ日付とね、曜日間違ってないかなってチェックがね。
めんどくさい。
うん。
めんどくせえって思いながらいつも。
じゃあ僕それエージェントしましょうか。
やってほしい。
そのエージェントなら、脳めっちゃ得意ですよ、僕。
本当ですか？もう、うん、うわぁ、めんどくせえ。メールだけがもういつも不毛で辛いです。
もうチャット GPT とかにやらせばいいんじゃないですか。
ああ、やってくれるのかな。
でもその日を設定するのがややこしいんでしょ
う
ね。
そうそう。
多分カレンダーと、なんか生成 AI がくっついたら勝手にビューって文章書いてくれるようなやつはありそうなもんですけどね。
ねえ。
うん。
いや、あるんですけど、それもめんどくさいんですよ。
いや、もう仕事辞めたら。いや、だって、それはもう、お作法の話だから、それで何時間使う方がいいけど、もう答えの出ない話をずっと悩み続けたりとか、根回しとかする調整のコストの方が、バカバカしいじゃないですか。
これ結構それ楽しいです。
あ、楽しい、はい、政治的な感じの企画
を根回しをしてから会議に臨むのは楽しいです。
ああ、まあまあね。まあ、ハンコリレーみたいな感じでね。うん、こっそりね。あの、席ささっていって。
いや、もう全員にも、ここだけの話ですよっていう。
そう言われるよね。困ってるんですよ。
全員にここだけの話をして、うん、この、あの、もう。
挑むんでしょ？
そう。99% 確定させてから会議に臨むのは好きです。
無駄だな。本当に、それ言うと、もう、ジャパニーズトラディショナル企業で働いてる奴らこれだからよって言われちゃいそうな。
ジャパニーズトラディショナルな仕事が好きです、
ね。いや、根回しは、はい、でも、鬱陶しいですよね。俺聞いてないぞって言われる人出てくるの嫌だから、
あ、
うん、だからもう、言いますもん。俺聞いてないぞって言われるの嫌だから集めましたって
。そうね。
そう。皆さんね、あの、あまり関係ないかもしれないけど、一応、あの、レポートラインなんで皆さんお呼びしました。うん、じゃあ今から15分よろしいですか、うん、って。
あ、そう。
やるやる。
レポートラインだからもうメールだけでしますよ、俺は。
おー。まあ、レポートラインだから気使う必要ないから、
ね。レポートラインだから、メールで報告しときます。うん。見ようが見まいがもうそれでいいっていう。
おー、ドライ。
その方が良くないです
かね。まあまあまあ、正解ですよ。うん、多分、レポートラインだったら。レポートラインがいいんだから、隣に行って、ここだけの話なんですけどは。
レポートライン外の方がそうです。
大変ですよね。いやーまあ、でもまあ、それは、まあまあまあ、でもな、交渉ごとは、ちょっと本当にもう、なんか嫌だなって。
うん。
なんか、だからそういうね、あの、代理人みたいな。いや、逆に代理人に専念できるんだったら、代理人専念したいですよ。
お、
利害関係なくて、善意の代謝さんみたいな、あの人こう言ってます、あの、この人こう言ってますっていうことで言えばいいわけでしょ。
そうね。
だから、転職代行も僕楽しんでできると思いますよ。
お、
仕事としてはね。
はいはい。
だから、そういうね、僕チャット GPT に聞いたんですよ。
ほう。何を？
あの、他の交渉ごとで言うと、
うん、
最近だと、ちょっと今日ツイッターで話題に、あ、X で話題になってましたけど、インティマシーコーディネーターの話が、
あ、また、今。
今、あの、不適切にも歩道があるで。
俺、あのドラマ見るまで知らなかったです
よ。そうね、はい。トリンドルさんが、やってましたよね、
はい。
インティマシーコーディネーターっていうのは、その、性的なシーンとか、インティマシーって親密なっていう意味なのかな、う
ん、
親密なシーンを描くときに、演出方法とか監督が、いろいろ言うじゃないですか。
はい、
こう脱いで、とか。で、それを、交渉すり合わせする。
はい。
うん。あの、乳首は見えたら嫌ですとか
。
そういうことを言いにくいじゃないですか。
まあね。
監督とかに。
はい。
だから、ワンクッション挟んでインティマシーコーディネーターで、まあまあ、あの、必要性があれば私脱ぎますみたいなことを言う。みんな、男気で、男気じゃなくてね、女優のこう、はいはい、教授でみんな昔のタレントさん言ってたんだけど、はいはい、それをもうちょっと、いや、もうちょっとこんなアングルで、とか、
うん、
あの、いろいろ交渉を、演出の意図とかのすり合わせをしてくれるのがインティマシーコーディネーターっていうのがあるらしくて、はい、で、ツイッターで話題になってたのは、女優のナオさんが、
はい、
ある映画でインティマシーコーディネーター入れてほしいなっていう要望があったんだけど、
うん、
監督が、あの、ちょっと僕の意図を伝えたかったんで、インティマシーコーディネーターの導入をお断りしましたって、結構堂々と言ってて、それってどうなのみたいなことで叩かれてるっていう。事情があったんですけど。
はいはい。
そうそう。そう。だから、インティマシーコーディネーターみたいなのも、面白いな。
まあ確かにね。交渉ですよね。
交渉ですよね。交渉人ですよね。
はい。
いいな、交渉って。
え？
利害が、自分が利害が関係ない交渉ごとだったら全然やりたいですね。
顧客のためにやる交渉なら、
うん。なら。それってある意味弁護士っぽいじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
うん、やったぞみたいな感じで出るから、
自分の達成感ありますよね。
利害がないと多分ポリンスキーさんが年金の総延期分岐点を超えているパーティーと同じぐらい気持ちいいんでしょうね
。そうですよ。
いや、だからそういう交渉事とかっていうのを自分が関係なかったらやってみたいよなって。
へえ。
うん、別にそれは苦痛でもないかなと思って。
うん、
じゃあ例えば、そのインティマシーコーディネーター、チャット GPT に聞いたんですよ、ね。
はい。
インティマシーコーディネーターのような、
うん、
利害調整をするようなことは、うん、ビジネスの世界でも 様々なそう、その業種であると思うんですけど、どんな職種がありますかっていうことを例示してくれって言ったんですよ。チャット GPT3.53 に。
はいはい。
まあ昔のやつね。
うん。
うん。プロジェクトマネージャー。
うん。
ファシリテーター。
うん。
カスタマーサクセスマネージャー。
お
チェンジマネージャー。
お
HR、ヒューマンリソースかな、
うん、
HR ビジネスパートナー、
うん。
これは人事部門とビジネスユニットの間で調整を行い、人材管理や戦略的な人事施策を実行します。
うん。
うん。こういうのが、なんだけど、これ見たらプロマネって、まあ、調整やなって。
まあね。
いや、プロマネとかそんなんじゃないんだよ、これ求めてるのは、まあね、みたいな。うん。
俺が、代行してほしいことありますよ。
何ですか？
携帯の機種変更の代行してほしい
です。やるよ、俺。
めんどくさいもん。
え、そんなん別に全然普通にできるじゃないですか。
マジですか？
うん。
だってまず予約しないといけないですよ、
だって。だって SIM カードを送ってきてもらうだけでもいけるじゃないですか。
うん、そうなの？
うん。
え？
そういうやり方もあるよ。
あ、そうなの？
うん。別に。
なんか、
MNP48 ナンバーポータビリティね、
はい、のなんか番号を取得してみたいな。
あ、結構キャリア乗り換えるんだ。
キャリア乗り換えますよ、ポイントもらえるときに。
やっぱりそれか、
はい、
一決主義じゃないんですね。
そりゃそうよ、
うん、次から次へと。
電波の品質なんかどうでもいいから。
いや、電波の品質大事よ。
うまいな。
うん、そうか、そうか。うん、いや、でもそれは、苦痛じゃないけどな、言うほど。
本当？
うん。そういう調整なんて、やるよ、ほんなら俺が。
うまいな。
金出して
くれる。お願いするわよ。ポイントあげるよ。
全部ポイントか。いや、意外とだから思ってるほど、なんかこう、チャット GPT が答えてくれなくて、プロマネー。
うん、
ファシリテーター、
うん、
カスタマーサクセスマネージャー、
うん、
カスタマーサクセスって言い方もね、なんかね、今時の IT 企業っぽいですけどね、サービス
の。
何してくれんのってよくわからないですけどね。
カスタマーサクセス、
カスタマーサクセスっていうのは、新しいその SaaS の仕組みとかを導入した時に使い方を教えてくれたりとか、
は
い、あのヘルプデスクじゃないけど、こう使い方を相談して、あのカスタマーのサクセスを導くっていうのがカスタマーサクセスなんでしょ？
そうなんだ。
知らんけど。いや、そんな感じですよ。
はい。
新しい仕組みを導入したときに、いろいろヘルプしてくれる人たち。
うんうん、
うん、チェンジマネージャー。チェンジマネージャーは組織の変革プロセスを管理し、まあこれもプロマネですよね。
え、そんなんあるんですか、本当に。
まあそういう概念がある
みた
い
な。チェンジマネージャー。
まあコンサルとかもそうかもしれないですね。HR ビジネスパートナー。これもよくわかんなかったけど、ファシリテーターって交渉なの？って思ったりするんですよね。
まあまあ、ちょっと違いますよね。
そう。だから、ファシリテーター、じゃあ、ファシリテーターって、結構みんな結構ファシリテーションお願いします、みたいなこと言うじゃないですか。
うん。
なんか、当番制で司会進行するみたいな、ファシリテーション力を上げるために、
うん、
我が本部では、ファシリテーターを若手に任せたいと思う、みたいな。
なんというの？
って言ったりする場合もあるわけですよ。会社によってはね。
へえ。
でも、ファシリテーションって、正直めちゃめちゃ難しいですからね。
そう
司会進行だったらいいですよ、式次第で。うん、続きましては、
はあ、
誰々さんの発表をしていただきたいと思います。
はい。
それでは、張り切ってどうぞみたいな。
うんうん、
司会じゃんって。司会じゃないから、ファシリテーションって本当言うと。
まあまあまあ、司会も一部に入ってるよね、でも。
そう。うん、でも、ファシリテーターって下手したらコメンテーターでもなかったらいけないわけじゃないですか。
うん。そうね。
ね。久米宏みたいに、なんか、微妙な発言したときに、
うん、
続いて、天気予報です、みたいな、うん。
それ
独特のマットじゃないですか、はいはいはい。なんか変なニュースが流れてきたときに、
はいはい、
むっとした顔して、
うん、
続いて、日刊スポーツ野崎さんです、みたいな。
ある。
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 そういうのもしなきゃいけないかったり、うん、あと、中立性の維持。
うん、
ね。これもチャット GPT に聞いた。こう。
ああ。
まあ確かにそうだなと。で、効率的なコミュニケーション、コンフリクトの管理、コンフリクト、ああ紛争ね。
はいはい。
理解が相反した時の管理。
うん、
まあだからさ、田原総一郎的なことでしょ。一旦黙って、はい、一旦黙って、一旦聞こう、はい、みたいな。
はいはい。
そういうのもあるわけでしょ、う
ん、あれはコンフリクトの管理なんだ。
管理っちゃ管理でしょ。
はい。
うん。 まあ、田原総理長自体も自分が飛び込んでいくこともあるけど。まあ、
コンフリクト生み出してる側。生み出してる場合もあるけど。側ですけど。
そう。で、あと、参加者のエンゲージメントっていうところで、この会議体にちゃんと貢献しようと思わせないといけないっていうところ。
うん、
あと、時間管理。
うん。
チンチンってやつね。
うんうん。
うん。やったりするチンチンって。は
い、あ、たまに使いますよ、あれ。
チンチンってやつね。
うん、
あれね、もうあれね、ノイズキャンセリングで、チンチンって音聞こえなくなるときあるから。
そうなんだ。
あれ注意です。Teams の、うん、ノイズキャンセリングのやつやると。
知らんかった。
文化やバックグラウンドの違いっていうところを考慮しなきゃいけないとか。
うんうん、
準備と柔軟性。
はい。
で、グループダイナミクスの管理。
何ですか？グループダイナミクスって。
グループ内の力関係や相互作用を理解し、適切に管理することが重要です。特定の参加者が支配的になるのを防ぎ、意見の公平性が公平に反映されるように。まあ、中立性に近いですよね。どちらかというと。
別にいいんじゃないですか？あっても。
そう。だから、ファシリテーションってめっちゃ難しいはずなんです。
あ、そう？
うん。ただ、
はい、
議事進行すればいいだけじゃないわけじゃないですか。
まあまあ、それ含めて議事進行って呼んでるけどね。
まあね。
はい、
そう。で、なんか変なやつにさ発言振るとまた書き回しそうだなんてやつは、ちょっと半ばら辺にちょっと入れるとか。でも公平性保つためには、そいつに話しささないとダメとかってあるわけじゃないですか。
うん、会議に公平性もクソもないでしょ。いらんでしょ。
いらんけど。まあそういうやつ呼ばないっていう言い方もありますけどね。
呼ばないもあるし、
うん、
別に会議はなんかもう、なんか決める場ですから、決まればいいじゃないですか。
決まればいいけどね。
うん、その手段は問わないです。
まあということでね、うん、
はい、
ファシリテーションの話まで、なったんですけど、
はあ、
僕は代理人にいろいろ任せたい。
無理でしょ、あんたの性格だと。
むしろ代理人になりたいね。
代理人になりたい。
自分の心を殺して、
うん、
第三者として、調整はめちゃめちゃやると思いますよ。
うんうんうん、
自分のことだからもう重くて重くて。
なるほど、
うん。
それで金もらって、まあ金もらってるからっていうドライな気持ちでやる方がいいと。
そうそうそう。
ああ。
金のためなら頭なんかいくらでも下げれるじゃないですか。い
や、それは別に普通の仕事でも。
普通の仕事でも。
ただですから。
ただですからね、頭を下げることなんて。はい、そうなんですよ。だから代理人っていいよなーって。俺も、有名スポーツ選手だったら代理人使ってもらえることできて、
あ、使いたいんだ、
うん。使いたいし、まあ、ひょっとしたら、その金が、ギャンブルに溶けちゃうこともあるかもしれない。
まあ、それはしょう、そういうリスクもある。
そういうリスクもありますからね。一品みたいにね。
はい。
うん、
ねえ、豊子さんは回収率 100% だから大丈夫です。
回収率 100%? いや、ないないない、ね。負けてる。負けてる。負けてる。一番最近やって、なんか、まだなんか時間潰せていいなと思ったのは協定ぐらいかな。協定はそこまで大負けしないなと思った。
あ、そう？
うん。
だってもうすぐ決着つくやん、あれ。
の、すぐ決着つくんだけど、うん、かける額が、1レースあたり2000円ぐらいまでとかってやってたら、全然健全に遊べるなと。
何のギャンブルでもそうじゃないですか。
いや、1回ですよ。だから結構なんだかんだで、はい、当たりやすいっちゃ当たりやすいじゃないですか。手のだってか、副賞とかその辺にすると。
うん。まあじゃあ競馬とかでもいいですよね、うん、それ。
まあまあ副賞転がして、
はい、
全然つまらんけどね。
あ、そう。
うん。副賞だけやって
る。じゃあ協定も一緒じゃないですか。
まあそうね。
はい。
そうそうそうそう。まあ、パチンコはやっちゃダメですよ。本当に。
そうですか。
本当にやっちゃダメですよ。回収率 100% が絶対言わないですよ。
はい。
もうマックなんか買えないですよ、パチンコで。
いや、そのマック何ですか、じゃあ。転がして転がして、その入手したマックでしょ。
いやいやいや、だそれは、輪廻転生じゃないけども、うん、給付金マックと。
いや、もう、そのうち多分年金マックも。
年金マック
も現れるんでしょう、きっと。
うん、そうでしょうね。実差だやんって言ってるんですよね。
退職金マックがその前にあって。
そうですよ。
はい。
いやいや、でも本当そう。いや、そう考えるとなんかマックの愛称を名付けることができて、楽しいな、
うん。あ、そう。
次のマックは何なのかな。
年金もはしたがね、あぶくぜに。
あぶくぜにマック。
はい。あぶくぜになんでしょ、でも今まで。
そうなんです。まあ、ポリンスキーさんがね、あまりもう事務手続きとかが本当に、めんどくさいっていうのは、まあ普通なんでしょうけどね。
うん、めんどくさいですね。
うん。 ポイントのためだから仕方がないんじゃないですか。
どういうこと？どういうこと？
ポイントもらうために、あの、NMP とかやるわけでしょ？
そう。
うん。
それがないとね、もう本当無理ですね。
まあ、そうやったら変える必要もないじゃんって話で。
まあそうね、変える必要ないですね。
うん。うん、でもなんか、ポイント、そこにポイントがあるから。
そこ今やれば2万ポイントもらえますって言われたら。
あ、2万だったらちょっと考えるな、はい。
昔、なんか、現金3万円ってありましたけどね。
あったね、確かに。うん、うん、そんなんが。僕も、なんか、本当に交渉事だったら、自分じゃなかったらなんで楽しいと思うんでしょうね。
まあ、やっぱり、その、他人の不幸が見れるから楽しいんじゃないですか。
ひで
え？え？
ひでえ、そんなこと思ってるんや。
だからそういう困ってる不幸な人が頼んでくるわけでしょ、その代理人に。
ああ、まあ、そこを助けるというか、感謝されるっていうのは、
そう
言えよ。そう言えよ。
不幸なやつ、不幸な人いるな、みたいな。
ポリスさん
楽しい。
楽しい。
そういうメンタルでしょ、
そういうメンタルなのかな。
多分それやりたいんでしょ。
いや、それは、そんなんじゃなくて、不幸な人を救えるっていうのはいいし。
いや、今回救えなかったけど、これにこう、コースかかりましたんで、はい、いくらです、みたいな言うんでしょ。
ひでえ。まあ、弁護士ってそうなのかな。まあ、
そうでしょう、それは。ベストを尽くしましたんで。
ベストを尽くしました。
残念ですね、って。はい、100万円。
そうか。そういう意味では、ベリーベスト法律事務所って、そういう意味なのかな？
わかんないです。
とてもベストってことですからね。
そうですね。
うん。
まあ、英語としてはちょっとおかしいですもんね。
ベリーな、とてもベスト。
うん。
でも、最近ラジオ CM でありますよ。あの、ベターとベストだと、どっちがいいと思う？みたいな。どっちがいいと思いますか？
え？
ベターとベストだったら、どっちがいいと思いますか？
ベストがいいけど、
うん、
ベストがない時もあるじゃないですか。
おお、その大人の事情でね。
はい。
まあまあまあまあ、それも正解だね。三菱電機のラジオ CM かな。
はあ、
ベストを選ぶんだけど、
うん、
そのベストが本当にベストなの？明日みたいな。
ほう。
うん。ベターの方がいいのでは？みたいな。
え？ちょっとそれはおかしくないですか？
こじつけだけどね。はい、あの、今日のベストが明日のベストとは限らない。
うん、今日のベターが明日のベターと限らないでしょ。
それ。論破に論破されたよ。
そうそうそう。
いやいやいや、でも本当論破っていう感じで、
はあ、
あの、ベターの方がいいんじゃないかと。より良い方が日々変わってくるから、うん、変化の激しい時代には、ベターの方がいいんだよね。っていうことを、どっかの企業オークシームは言ってました。
ほう。それ、コピーライターに騙されてますよ、それ。
気持ちいいんでしょうね。
はあ、
決まったなと思ったんでしょうね。
そうなんだ。
うん。
誰も反対しなかったんだ、それ。
いや、奇弁。
10人ぐらいいたら、5人ぐらい反対しそうですけどね、それ。
いや、それを論理破綻してるよって。
うん、
ベストはベストだろうみたいな。
でもなんか他にいろいろ案あったけども、うん、もうこれぐらいしかないかっていう選び方だったかもしれないしね。
いや、怒られるよ。
ベターを選んだ結果それだったかもしれない。
それが本当にベターだったのかなみたいな。まさにそういう、はい、メタ的な話になってくるけど、はい。
そうね。
そう。まあまあね。
はい。
ベストな生き方をしたいもんですけど、まあ、ベターを一歩ずつ刻んだ方がいいかなと。思いますよ。
でも面倒くさくなってるよね。
面倒くさい。この辺でいいかな。
はい。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。
はい、
さよなら。
おやすみなさい。